ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
いらっしゃいませ、ようこそ純喫茶アネモネ R へ。皆さんこんにちは、井上きっ子17歳です。おいおい。
皆さんこんにちは、田中敦子17歳です。
おいおい。本日も純喫茶アネモネR営業をします。
私たちのトークやコーナーはもちろん、声優朗読チャリティ文芸アネモネRについての情報もお届けします。
はい、あっちゃん、
はい、
今日は、
はい、
実はこの鳥のさえずり。
そうなの、さっきから可愛いよ ね、 ね、
聞こえるかな皆さん。
どうかな、ちょっとあ微妙かな、あのね、可愛く歌ってるんだよね、近くでね。
そうなんですよ。
そして空気が美味しいところにやってきました。
そうなんです、今私たちは岩手県の陸前高田市の方にお邪魔しています。
はい、
あの文芸アネモネRの活動もね、うん、あの5年経って、
はい、
やっとこちらの方に。
そうです ね、 ね、
ずっとね、あちゃんとかよかちゃんとかみんなで、うん、あのこちらの方もねお邪魔したいねっていうことを話していたんですが。
そうですね、
はい、
あの石巻には何回かお邪魔することができましたが、うん、今回初めて岩手県に。
そうなんですよ、はい、あの先日の放送でね、西武高田の
山本さんに、
山本さんにね、はいはい、あの電話で話をね伺わせていただいて、まあ、それをきっかけに、
はい、
私たちこちらの方に来ることができて、今日はここから、
はい、お届けしたいと思います、
は
い、
そうですね。それでは純喫茶アネモネR始めていきましょう。
純喫茶アネモネR。
純喫茶アネモネRがおすすめする今日のメニューはこちら。
ワクワクドキドキお姉ちゃん。
娘も19歳になり、ちょっぴり時間に余裕ができた井上菊子17歳。そんなきっちゃんに皆様から素敵な時間の過ごし方を教えていただいています。
はい、あ、17歳の後においおいっていうの。
あ、ごめんなさいね、
ごめんね、ごめんね。おいおいが大切っていうこと。
おいおいまでが名前、
名前
的
な。そうだった。まあ、あの入れたり入れ忘れたり、まあね、おいおい、
おいおい、ね、
すいません、皆さん感じ取っていただいたら嬉しいななんて思いますが。はい、ではでは、
今回は、うん、お客様ネーム、
はい、
桜咲さんと、サマー、まだサマーさん、
はい、
2通続けてご紹介したいと思います。
ありがとうございます。
きっこお姉ちゃん、あつこお姉ちゃん、こんにちは。
こんにちは、いらっしゃいませ。
最近僕は友達たちとお花見に行ってきました、
うん、
都内は人が多くて花を見ているのか人を見ているのかわからないということで、ちょっと足を伸ばして地方まで。ビール片手にコンビニで買ったおつまみを食べる程度でしたが、とてもいい時間でした。きくこお姉ちゃんもそんな時間の過ごし方いかがですか？
素敵。
桜以外にもこれからの時期いろいろなお花見があると思いますよ、うん、というお便りと。
はい。
そしてきっこ店長、あつこ店長、こんにちは、こんばんは。
こんにちは、こんばんは。
僕は生まれてこの方根っからのインドア派で、家で本を読んだりするのが好きなのですが、最近すっかり暖かくなってきたので、よし今年こそと3月に友達とお花見をしに静岡県に行ってきました。
すごい。
向こうの方は早咲きの桜が多く、3月上旬にもかかわらずほぼ満開。とってもいい小旅行でした。きっこ店長もお忙しいかとは思いますが、ちょっと遠くまでお出かけしてみるのも新しい年度の始まりにいいかもしれませんよ、というお花見に関してね、2通いただきました。
お花見いいよね、
どうですか、
ね、あの、あっちゃん今年お花見行けた？
お花見ね、お友達と日比谷公園に行ったんですけど、うんうん、まだちょっと今年寒かったということもあって、うん、開花宣言されてからもなかなか遅かったでしょ。
そうだったね。
やっぱりお花があまり咲いていなくて、うん、早々に
ご飯食べに行っちゃいました。
あの行ったけどあれ的な。
そうね、
よくある
写真だけちょこっと撮って。
そっかそっか、うん、私はね、今年ちゃんと桜の時期にちゃんと行けて、
はい、
六本木、ミッドタウンの近くの、
はいはい、
外にこうふわっとこうなんて言うんでしょうかね、桜並木の横にお店も出ていて、うん、そこでこうカフェが外に出ていて、なんかお茶をしながら桜も見れるみたいなところにね行けたの。
優雅です。
優雅だった。なんかそこでね、メニューがいろいろあったんだけど、ホットワインではないね、ホットなんだっけな、
マルティン、
あ、おしゃれなあれですよ。でもそれがすっごい美味しくて、うん、私あんまりお酒強くはないんだけど、うんうん、未成年だった、おいおい
おいおい
だけど、うん、昼から、
あ、お昼間から、
そうなの、いいですね。ちょっと飲んじゃって、うん、ふわっとなって、うん、贅沢だよ ね。
なんで桜の下で飲むお酒とか、うん、お弁当とか美味しいんでしょうね。
もうやっぱりこう、もう桜もそうだし、なんかお花が近くに咲いているっていうだけで、幸せ感がこう漂ってくるよね。今って私たちこのコーナーもちょっとね、陸前高田市の方でやらせていただいていて、はい、しかも時期がちょっとね、放送時期とずれているので、そのあたりはご了承くださいね、はいはい、今こちら岩手県、こちら桜
まだちょっと早いですね。
そうだね。でもちょうど放送されている頃は満開かな。
そうでしょうね。5月は ね。そして今私たちペンションの、テラスで収録をさせていただいていて、もうそこのお母さんがね、パンジーとかお花をたくさん植えてくださっていて、
ね、プランターにね、可愛いよね。あと近くにはあれは椿かな。
そうですね、椿ですね。
満開ですね、
はい、春を感じますね。
本当、でもちょっと普段はインドアの方もこういう季節になると ね、ちょっとお外に出てお花見ながら、
はい、
それこそね、コンビニの
ね、そうですよね。
ジュースでもいいし、
お弁当とかね、
お弁当でもいいし、ね、ちょっと食べたり飲んだりしながら癒される時間を作るっていうのは
いいですね。
大切だよ ね。公園のベンチもおすすめ。
そうですね、
公園も素敵です
よね。いいよね。
はい、というわけでワクワクドキドキお姉ちゃんでした。
やあみんな、元気かな。僕は本と人を愛する正義の味方、文芸アネモネアールマン。ここで僕たちの活動する声優朗読チャリティー、文芸アネモネアールについて説明しよう。声優朗読チャリティー文芸アネモネアールでは、チャリティー書籍文芸アネモネを朗読したオーディオブックや CD を販売、諸経費を除いた全額を東日本大震災の復興支援のために寄付しているんだ。みんながこの活動に参加するには次の3つの方法があるぞ。その1、オーディオブック配信サイトフィービーにてオーディオブックを1話500円で販売中だ。フィービーで検索すると君のスマホでも聞けるぞ。その2、ウォーターオリオン商店もしくは文化放送の通販サイトショップ QR で販売中の CD を購入すること。こちらのブックレットには出演者からのコメントがついているんだ。買ってからのお楽しみだな。その3、イベントなどに参加しよう。不定期だがイベント会場では文芸アネモネ R の CD はもちろん、グッズなども販売しているぞ。興味が出たそこの君、これらの詳しい情報は文芸アネモネ R のホームページでチェック。僕のラジオレポートもあるから楽しんでくれよな。
純喫茶アネモネ R。
陸前高田にやってきました。 ちゃん、
とうとう、なんと、
はい、
来ましたよ、
念願の、
うん、陸前高田に東北にやってこられましたね、はい、
そうなんです。そして今回、ここ今お店まで来てるんですけど、ワイワイさん、仮設の商店街の中のワイワイさんというお店なんですが、ホタテとワカメの炙りしゃぶしゃぶ御膳を、
はい、
今から私たちは
これから唐突ですが、
はい
もうね、ものすごいですね。この皆さん見たことありますかね、このアフタヌーンティーのように、
確かに
三段重ねのホタテ
すごい、
ホタテ三段タワー
ねえ、美味しそう、
ね、
そして
地元の、
うん、
わかめと、
うん、
これをしゃぶしゃぶでいただくんですね。
だよね、
はい、
嬉しいね。
こちらのお店に連れてきてくださったのが、
はい、
ご紹介が遅くなりましたが、
はい、先日もねラジオに出てくださいました、西武高田さんの山本さん。
はい、どうもこんにちは、西武高田の山本と申します。ようこそ陸前高田へ。
ありがとうございます。
来ちゃいました
。
細山本さん、お子様をお二人今日お連れになって
ね、かわいい、
はい、
ね、ありがとうね。恥ずかしい、じーっと見てかわいい。
でも早速目の前にもう ね、
あるのであ
るのでいただいちゃいましょう ね、
はい、
はい、今
おいしい、もうびっくりし た、ね、
このおいしさ、
本当にわかめの香りもね、
ホタテの
おいしいしね、
はい、こんなおいしいお料理を作ってくださっているお店、わいわいさんの今、
太田さん、
はい、今お話をちょっと伺いたいと思います。
よろしくお願いします。
太田さん、太田さんはこのお店をやられるきっかけというか、
はい、
最初はどちらの方に。
最初は震災前、
はい、
まあ、1年4ヶ月ぐらい、震災のまだ1年4ヶ月ぐらい前なんですけど、
はい、
まあ、地元にこう居酒屋さんというか、うん、まあ、誰でも楽しめるような居酒屋さんを開きたくて、カラオケルームのあるね、はい、そういうお店作りと思って。
地元はどちら。
地元は千葉県出身です。
千葉県で、
で、はい、神さんが、はい、こちらの人間で。
そうなんですね。で、
まあ、それよりも前にこっちに引っ越してきて、こちらで居酒屋勤めをしてたんですけども、まあ、お店を開こうかなと思いまして、はい、思い切ってやってみました。そしたら、はい、流されちゃいまして、はい、
はあ、そうなんですね、はい、お店始めてどのぐらいですか。
1年と4ヶ月ですね。本当に、はあ、1年経ってやっとこうなんか自分で初めてお店を持ってね、なんとなく1年を通してやれたかなって思ったら、はい、みんな持ってかれちゃったんで、え、で、まあ、高田の場合はほとんど、ね、の方が同じような境遇でしたから、まあ、私はここの今ちょうどいるね、この仮設にいさせてもらって、まあ、震災からずっとここで営業をしております。はい、
ここは震災の後どれくらいで、はい、
最初震災があったのは3月ですけど、5月の時点で説明会があったんですけど、はい、まあ、そこからまださらに1年経って、翌年の、ここのグランド、この商店街グランドオープンが6月の初めでした。はい、
今地元のものをすべて使ったお料理で人気があるって伺ったんですけど、はいはい、こういうメニューも震災後に考えられた。
そうですね、このメニューに関しては、はい、2014年かな、
はい、
に最初に市の方から話がありまして、はいはい、食を通じて高田をこう皆さんに分かってもらえるようにこう宣伝してみたりね、その食を通じて、一つの、まあ、ブランド化というか、なんかこう高田をこう一つキュッとして、
はい、
1店舗1店舗が個々にやるメニューというとたくさんありますけども、高田として何かできないかなということで、市内の飲食店だとか、まあ、ホテルの方とか、
はい、
まあ、いわゆる客商売をしている方たちが時ね、多分5、60人は集まったんじゃないかなと思うんですよ。で、市の考えとしては、その一つのメニューを複数の店舗で、提供をして、でそれを 協議会をちゃんと市の方で作って、で、皆さんにアピールしていきましょうということで、話し合い、そういう場が持たれたんですけど、で、まあ、同じメニュー、まあ、私なんかは居酒屋ですし、まあ、ホテルの方たち、まあ、洋食をやられている方、和食をやられている方、まあ、いろいろいますのでね、同じメニューってなかなかできないんですよ。難しいんですよね。でさらに、そういうもので協議会として、方向性を見つければ、自分たちのお店のやってたことが一つちょっと否定されたりすることもあるので、で説明会に来た人たちが、まあ、だんだんこう減っていってですね、最終的には4店舗だけで提供しましょうと。で、ここにはわかめだとか、まあ、もちろん醤油、まあ、味噌、まあ、他にもね、タレの類なんかを合わせるとだいたい地元で9か10ぐらいの業者さんが絡んではくるんですけど、まあ、この地元の食材を使って、まずこういうお膳料理を作りましょうと。確か2015年の、ちょうど2月とか1月とか2月ぐらいからスタートしましょうということ で、それくらい約1年間かけて、去年ですね、2016年の3月の26日約1年かけて開発したこれがメニューです。
はい、皆さんの気持ちがこもっているこうメニューという感じ で、まあ、ね、はい、ホタテもね、なんかこうある時とない時もあるということですもんね。
はいはいはい、基本的には1年通して養殖ですからね、はい、取れるんですけど、はい、どうしても、まあ、ホタテも生きているものですから、はい、成長していきますので、そして皆さんがこう食べられる時期とかがあってですね、出荷と生産が間に合わない時とかあったり、あと台風だとか海が荒れてですね、どうしても漁に出られないとかいう時にない期間があったりするんですけど、
なんかこう今思うこととか、ちょっとこれからこうしたいなっていう何かありますか？
まあ、このホタテとワカメの炙りしゃぶしゃぶ御膳についてはこの最初の1年が今過ぎました。で、大体8割の方は多分市外からの方だったんですね。やっぱりチラシを配ってテレビでも宣伝したりして、あ、面白いの陸前高田でやってるなということで来てもらったりということで、市外の方たちがかなり食べてはくれた、注目してくれたんですけど、やっぱり、まあ、僕たちとするととりあえず地元の方にまず食べてもらいたいなというのがあって、でその地元の方が美味しいと評価してくれたら、それでこう人を誘ってもらったり、でさらに高田としてやっぱり売っているっていう、やっぱりこうイメージをね作っていきたいなと思います。私たちも毎週ほぼほぼ毎週4店舗の人たち集まってですね、今週こういう人お客様からこういうことを言われたとか、また来月じゃあこういうイベントっていうかちょっとしたねイベントしましょうかとか言って毎週集まって何かおしゃべりをしてですね、日々いろいろ考えているので、それをこう続けていきたいなと思います。まあ、私たちも始めた頃には10年でやっと一人前かなと言われる一区切りと言われたので、まだまだ私たちはだから始まってまだ1年ですから、はい、これからも続けていきたいなと思いますね。はい、
私も微力ながら
宣伝させていただいて、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、
きっちゃんお腹もいっぱいになったね。
なったね、
うん、美味しかったね、
感動したね。
そしてここからは、
はい、
西武高田の山本さんのご案内で、
うん、
少し、
はい、
車でご案内いただこうと思います。
はい、
盛り土もねあちこちにまだ見られますし、瓦礫の撤去作業も相変わらず続いていますね。山本さんから伺ったお話だと、やっぱり物資はもう1年目くらいから順次揃ってきたけれども、うん、やっぱり人が足りない
ってね、おっしゃってましたね。
おっしゃってましたよね。 本当だ、斜面が結構まだむき出しというか、
そうですね、
まだ跡がね、いろいろと感じられる感じね。
多分ここ今ちょっと高台、左手に高台があって、その下の道路を走ってるんですけど、
はい、
多分上はギリギリ浸水を免れたけれど、この辺りはもしかするとお水がこう来ていた地域なのかもしれないですしね。
そうですね、
ああね、新しい住宅が立ち並んでいるので、この今の道路の左手は明らかに多分浸水した地区ということになりますね。
そうだね、本当だ、 今ここは、
あちょっと今高台に登ってきたんですけど、もう下の方は整地されてる感じのところも見えますし
です ね、
ね、防災センター、
本当だ、ね、消防防災センターの横を通ってます、
はい、
今この場所っていうのはどのあたりになりますか。
はい、ここは陸前高田市の鳴石地区になるんですけども、今ちょうどあの陸前高田の市役所仮設の庁舎の前に、はい、来ております。こちら4棟の仮設の事務所になるんですけども、
全部市役所なんですね。
あ、これが全部市役所になっております。議会の事務局とかも入ってるんですけども、もともとあったあの市役所はですね、まあ、浸水区域の、まあ、真ん中中央にありまして、まあ、被災をして、まあ、職員の方もかなりの人数が亡くなれております。まあ、そこであのもう特貫工事 ですけどね、すぐにこの仮設の庁舎が建って、ここであの、まあ、日々あの公務を皆さんやられているというところですね。はい、
そちらに防災センターもありましたね。
そうなんです、はい、まあ、防災拠点としてですね、高台にあの必要だというところで、こちらもあの一昨年かな、あの事務所ができまして、まあ、ここから緊急時は皆さん、はい、発信しますよというところですね。あとは何か津波なり災害があった時の防災拠点としても、機能がこちらに備わっています。はい、でちょうどこの裏にですね、栃ヶ沢の公営住宅ですね、震災で そうなんです、震災で住宅をなくされた方のための公営住宅が県営のものがですね建っております。301戸ですね、かなり大型のものになっていますね。はい、
でそちらに仮設から移られた方も入られたりしてますか。
そうですね、ほとんどがそうですね、今のところは罹災証明のある方、実際に家をなくされた方が入っているというような状況ですね。かなり高齢の独居の方が多い状況になっております。はい、
至る所にショベルカーがいます。でもこう新たに今左手にイオンの、
ね、
お店とか、
ね、
はい、
リフォームの、
ね、
新しく
とかそういうものが立って、ね、徐々に生活自体はね、
う
ん、少しずつ元に戻ってきてるのかもしれないですけど、
でもいろんなこう美容室とか学習塾とかいろんな直売のお店とかあるけど、やっぱり仮設ので 開いてるお店がほとんどって感じですよね。
先ほどのワイワイさんの前にも、うんうん、違う仮設商店街っていうのをね、ちらっと
そうだったね、
散策したんですけど、はい、やっぱ仮設の店舗っていうのが至る所にねできていて、まだ仮設、今もここも右手もそんな感じですよね。
そうだね、
仮設のお店商店街が多いですね。
あ、カフェクレープ屋さんだ。
本当だ。
クレープに反応しちゃうんだよね、私すぐ。ね、あ、農家カフェとか、あ、カフェとかがね、
ね、
やっぱりあるとちょっと和むっていうかね。ね、
先ほどの、うん、お昼を食べる前に立ち寄った、
うん、あそこのケーキ屋さんというか、あ、お菓子屋さん、
お菓子屋さん、
ね、よかったですよね、
手作りの、ね、素敵なお店だったね。
あ、海が見えました。
本当だ、
本当だ、こんなに来ないと海ここのあたりになるんだ。ならないですね。へえ、うわー、
ここから少し、
はい、
高台の、
うん、そうですね、
はい、市民の森というあたりに入っていきます。
はい、でも考えてみたらこの海がここまであって、こう割とすぐ近くに高台があったからよかったっていうことだよね。よ
ね、
まだずっと平面だったらもっと被害が大きかったかもしれないよね。この高台に、ね、みんなでよくニュースで、ね、流れてたけど、上に上に登ってった今この坂を、
はい
はい、上がっているところです。結構な上り坂だね。
そうですね、急勾配ですね、うん、でもこれだけやっぱり高いところがあったからこそっていうことなんでしょうね、うんうん、
本当にそう思う、
箱根山テラス、はい、とっても素敵なところに連れてきていただきました。
本当に素敵ですね、ここ。
そうですね、ここ私もお気に入りの場所です。はい、
なんかまさかあの坂を登ってこういうところがあるなんてという感じで
そうですね、道路はちょっと山の中を走っていくような感じになるのでちょっとね細かったんですけども、登っていただくとね見晴らしのいい場所まで来れますので。はい、
この素敵な建物は震災後に建てられた建物ですよね。
そうですね、
どういう季節で、
はい、震災後ですね、ゆっくりコーヒーお茶をする場所がなくなったというところで、地元の建設会社さんがですね、こういった人が集まれる場所、ゆっくりできるスペースを安全なところに作りたいという声は出していただいて、それがこういった形に実現したというところですね。はい、
おしゃれでね、
本当に
きっちゃんさっきから近くにあったら毎日来たいってもう本当そういう感じよね。
そういう感じで、
このガラス張りの建物 で、ね、
で椅子のこう一人で座ってぼーっとするような時間を作れるような、
そうですね、はい、もちろん誰かと一緒に おしゃべりをする場所としても使えるんですけども、一人でぼーっとする場所としても私も時々利用させていただいております。はい、
そして今私たち車でこう通ってきた場所について少し伺ってもいいですか。
は
い、
そうですね、今、陸前高田市の、被災地浸水地を通って、山を登ってきたんですけども、今通っていただいたところはもうかさ上げをされた場所を通ってきました。震災以前は土の下ですね、10メートル以上下だったところに皆さんが生活されていたエリアがあったというところですね。JR の駅があったり商店街があったり学校があったり、そうですね、10メートル以上ですね、場所によってまちまちなんですけども、はい、だから地元の方、先日地元の方とおしゃべりする機会があったんですけども、やっぱりふるさとの感じをしないというような感じのことを言っておられましたね。はい、
浸水地に駅があったってちょっと信じられないようなね。
そうですね、
ですね、
はい、鉄路が昔はあったというところですね。今仮にJR が運営するバスが走ったりしてるんですけども、はい、
ね、前にラジオでもお話してくださったんですが、ここのあたりでまたイベントがあったりとかしますよね。
はい、そうですね、春か暖かくなってから市のイベントであったりですね、市の物産展をまた関東圏でやったりということも続けてやっていく予定にはなっておりますので、はい、
ね、そういう時に、ね、もし
また、ね、機会がありましたら
ぜひ、はい、ありがとうございます。はい、
ね、これを聞いてくださる皆さんもね、ぜひ来ていただきたいですね。
はい、そうですね、お待ちしております。
はい、どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
純喫茶アネモネアール、
ではこのあたりで普通のお便りメールを読ませていただきますね。はいはい、お客様ネーム大川幸太くん、ありがとう。
ありがとうございます。
きっこお姉ちゃん、あつこお姉ちゃん、こんにちは。お元気にしていますか。
はい、
元気です。僕はお仕事を終えて無事に帰宅してプチリニューアルした純喫茶アネモネアールをニコニコ笑顔で楽しむことができて、 お姉ちゃんたちのために用意したプレゼントが入っているクッション封筒を見ながら、お姉ちゃんたちに笑顔になってもらえるといいなと思いました。
はい。ということで、パンダの、
ちっちゃなマスコットをたくさんいただきました。
かわいいですね。
私たちパンダ好きとしては、
ね、この間の放送を聞いてくださってっていうことですね。
うん、そうだね。どうもありがとう。
ありがとうございます。続きまして、パンダに関してもう一つ、
はい、
お便りをいただいてます。はい、マルピさんからいただきました。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。純な永遠の17歳の看板娘、いや、看板マスターのお二人様、こんにちは。
こんにちは。
パンダ命名の会、興奮いたしました。
ああ、そうだったね。興奮したね。
あっちゃんのね。
はい。
その前日、パンダのトリビアを知ったばかりでしたので、特にです。うん、パンダは肉食から草食への進化の途中だそうです。そうなんですよ。しかも動物で唯一糞が臭くないそうです。かっこ畳の匂い。
そうなんだね。
はい、この番組にそぐわないメールでしたね。すみませんでしたということですが、いえいえ、そんなね。
そっか、ね、
パンダトリビア
ね、笹を食べてるから。
そうですね、ちょっとね、イグサみたいな匂いってことなのかな。
もう ね、いいよいいよ、もうパンダちゃんなら、
かわいいですよ。
そうだね。
はい。そしてここで、パンディストの私からですね、
はい、
プチ情報なんですが、うんうん、アドベンチャーワールドの、今、赤ちゃんが、ゆいひんが生まれて8頭いるパンダちゃんのうち、3頭のパンダちゃんが、なんと、成都のパンダ繁殖センターに、戻されることになりまして。
そうなんです。
ふるさと、そうですね、アドベンチャーワールドはもともと成都の、パンダの繁殖センターの日本支部なので、まあ、赤ちゃんが生まれたら繁殖のためにまた中国に戻すということが決まりになっているようで、今回、カイヒンちゃん、ヨウヒンちゃん、ユーヒンちゃんという3頭が。
そうなのね。
そうなんです。中国に旅立っていくことになりました。
そうなんだ。
まあね、それまでの間、もし皆さん行く機会があったら、ぜひ別れを惜しんで、
そうだね、
はい、いただきたいと思います、というプチ情報でした。
そうですね。
そうだ、あっちゃん、先ほどもちょっとお話ししたけど、今日ってペンション福田さん の、 テラスで、ね、ここ今お話しさせていただいてるじゃない、
はい、
こちらのお話を少し、
そうですね、
しましょうかね、
はい、
ペンション福田さん、とっても素敵な場所 で、
そうですね、陸前高田の、はい、ちょっと高台にあるんですよね。
そうですね、
はい、
もう何が素敵って、お母様が。
そうなんです。
お一人で、
ね、
はい、切り盛りされていて、
はい、吉田さんというお母さんです。
吉田さん、そうですよね、はい、いろんなお話伺っちゃいました ね、なんか時を忘れて。
本当ですね。
震災直後のことから、はい、今のことから未来のことをいろいろお話伺って、
本当にいろんなことを深く、この陸前高田をどうやったらよくしていけるだろうかっていうことをね、本当考えていらっしゃる方で、感動しましたよね。
そうですね。復興って少しずつ進んではいるけど、まだまだだなって私たちこちらに来て、実感したじゃない、
はい、
だからちょっとこうみんなで頑張ろう、東北っていうね、気持ちも少しずつみんなの中で薄くなりねえがちな部分もあるので、ぜひ皆さん、もうこちらにいらっしゃってこう楽しんでいただいたり、
はい、
ここを見て今の状況を見ていただいたり、いろいろ考えていただいたりとか、
そうです、ね
ね、してくださったら嬉しいよ ね、
そうですよね。このペンション福田は吉田さんのお姉様ご夫婦がやられていた福田荘、海際にあって流されて、でそのお姉様ご夫婦の意思を継いで
吉田さんが今切り盛りされていらっしゃるところで、とてもあの、ね、和室もあったり洋室もあったりして、ご家族連れでもお一人でも、
そう、女の子が一人でも泊まれるよっていう場所なんですよ ね、 こちらがね。
お母さんのお話も楽しいですし、です収容人数が40名、客室数が15室、駐車場も40台収容できる、うん、とても素敵なペンションで、陸前高田市の竹駒という地区にあります、
はい
ね、
ぜひよかったら皆さんもね、
はい、
泊まってみてはいかがでしょうか、はい、さてこのお店では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスはアネモネ -r@joqr.net anemone-r@joqr.net です。皆様からのコーナーへのメール、フリートークで話してほしいお題などこちらまでお送りください。次回の配信日は5月17日です。この時は私たち一泊して、
はい、
この後南三陸町にこれから行きますので、
はい、
そちらのお話なんかも、
そうですね、
できちゃうかな。
南三陸を散策して、
そうだね、
はい、情報をお届けします、
はい、お楽しみに。ということで、ここまでのお相手は井上貴子と
田中敦子でした。
またのご来店お待ちしてます。